はい、お証をありがとうございます。お証という言葉を初めて聞く方もいらっしゃるかもしれませんが、神様のことをこんなような方ですというお伝えすることや、また神様から教えられたことを分かち合う、皆さんにお伝えすることをお証と言います。野垣愛子さんを通して私たちがまた神様の愛に触れることができたのではないかなと思って感謝をしています。私も思い出のある明子さんのご両親、実際に見送る現場にそこにはいませんでしたけれども、それが本当に映像のように改めて思い出すことができました。お証をありがとうございます。それでは今日の聖書の箇所をお読みしたいと思います。詩編の23編というところの31節をお読みいたします。すみません、前に出ないんですが、詩編の21編ですね。すみません、詩編21編の13節を読みします。主よ、あなたの道からのゆえにあなたが崇められますように。大いなる道からを私たちは歌い褒め歌います。主の大いなる道からと題して聖書の話をさせていただきます。手法をお持ちの方は裏にもその詩を載せたのですが、ない方は前にも出ますのでそれを見ていただければいいですが、一つの詩を紹介したいと思います。一つの詩ですが、信じられない日の祈り、石井金一という牧師が書いたものです。タイトルは、私のために主は十字架に。神様、主を表す言葉が多くあります。亡くなる、行く、世を去る、命終わる、息絶える、眠りにつく、土になる、天に帰る、息を引き取る。死という漢字の読み方は一つですが、死を表すものはこんなに多くありますけれども、死の表現をどれだけ並べても本当の死は分かりません。いつかは必ず私の必死の日が来るでしょう。それでも、あの人が死んだ、この人はあと何日の命と言われても、自分が生き続けている限り、いつしか他人の死は忘れていきます。神様、そんな私の心の奥底にも、どんなに忘れようと思ってみても決して忘れることのできない一つの死がしっかりと刻み込まれています。私はあなたのために死んだのだと語る声がいつも聞こえてくるのです。私の死よりも先に、私のために苦しみ、痛み、傷ついて十字架で死なれた主イエスキリストがおられたことを心に信じたとき、本当に死ぬこと、信じて生きること、まことの信仰の道を知りました。一つの詩を紹介しました。今日は昇天者記念礼拝ということで皆さんに集まっていただいています。私を死んだという方の声は何だろうという方もあれば、あの声なんだと思う方もあることでしょう。野垣さんのお証を聞いて身近に感じる方も、どういう意味だろうと思われる方もあるかもしれません。御言葉から死について、また命について思い巡らしていきたいと思います。一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、お名前をあがめます。私たちに命を与え、今私たちが生かされていることを覚えて、 あなたの不思議を覚えています。それは私たちが身近な誰かをなくす、身近な誰かが世を去る、身近な誰かの命が終わった、仲間の息が途絶えた、仲間が天に帰った、友人が眠りについた、親が息絶えた、子供が行ってしまった、そんな命の現場を改めて覚えています。この命の中に、死の中に、私たちは何を知っていったらよいのでしょうか。神様、私たちの心をそれぞれ捉えてくださって、聖書が教える大きな力をどうぞ教えてください。語る者があなたの御心に付け足しをしたり削ることがありませんように。聞くお一人お一人の心が柔らかくされ、神様、あなたの御心が分かるように助けてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。昇天者記念礼拝ということで、今日は礼拝をしています。昇天者記念、一体何の記念なのか、何を記念にするのか。記念というのは思い出となるように残すとか、過去を思い起こし心を新たにするという意味があります。まあ、例えばこれが野垣さんのお父さんの記念会ですというと、お父さんのそれまでの生き様を覚えたり、先ほどのような証しをもっと詳しくお聞きしたり、そして神様に会って希望を覚える、そんなことをしますが、今日は教会に集まって共に記念の礼拝を捧げるという時を持っています。お一人お一人、もちろん今日写真を持ってきていただいた方々を紹介し、亡くなって何年か、どんな人生だったか、そのような思い出を振り返りたい、そう思いますけれども、今日は共に記念の礼拝を捧げることとして、お一人お一人をその思い出を振り返ることはできませんが、昇天、死、命の終わり、それを記念して、先ほどのお証しにもありましたが、イエス様の死によってもたらされるという希望と永遠を覚えていきたいと思います。信じる者には永遠の命があるということを聖書は語っていますが、その永遠をこの死を通して考えていきたいと思います。先ほどお読みしたその詩編の21編の13節、もう一度読みますと、主よ、あなたの御力のゆえにあなたが崇められますように、大いなる御力を私は歌い、私たちは歌い褒め歌います、そうなっています。これが書かれている背景には、王がいろいろな戦いやいろいろな難しさの中で、自分の力、人の力、物の力、そのようなものに頼るのではなく、神の力に頼る、神の力に信頼するところで何にも揺るがされない安心を歩むという姿が書かれているところです。争いがある、迷いがある、恐れがある、それを通る中で何かに頼りたい、物の力、お金の力、権力、そのようなものに頼りたい中で神の力に頼る、その神の御力のゆえに喜びます、歌います、崇めますという詩編です。 まあ、ここには御力を喜ぶ、御力を歌う、御力を崇めるというふうに出てきますが、皆さんにとってどんな力が欲しいなというふうに思われるでしょうか。力にはいろいろあります。実行力であったり、決断力であったり、経済力、これが一番心配という方もあるでしょうか。腕力、体を鍛えること、その力が大切だと。精神力、体力、影響力、権力、まあ、いろいろな力がありますが、皆さんがこれがあると安心だな、そんな力が欲しい力があるでしょうか。だいぶ前に、10年ほど以上前だと思いますが、鈍感力という本がありました。その当時私は鈍感力があるねと言われたことがあります。実際自分もその本を読んでみて、この力だったらものすごく自分の中にある、まあ、そんなことも覚えました。鈍感力があればいいと思う方はおられないかもしれませんが、それぞれこんな力が自分に与えられていたり、こんなものがもっと欲しかったりとあるかもしれません。ではその御力、神の力、聖書を開いていくとどういうものがあるのか。例えば天と地の創造の場面であったり、モーセという人たちがエジプトを脱出する場面であったり、古い映画で見たことのある方もおられるかもしれません。壮大な場面を通して御力を覚えることもできます。もしくはそれぞれの心の中の自由や癒しを体験したり、また奇跡を通して御力を覚えることもあるかもしれません。いわゆる私たちが日常に欲しいなと思う力ではない力が、もっと大きな、もっと柔らかな、そんなところに神の御力があるのではないかというふうにも思いますし、この詩篇にあるように現実の力として、その心を支える大きな力として働くものであることも思います。そしてもう一つ御力として覚えておきたいのは、復活の命、永遠の希望に表される力です。一体何だろう、復活、永遠、希望、それだけで初めて聞く言葉という方もあるかもしれません。まあ、少しずつそのことをお話ししていきますけれども、私たちが死を考えるときに、その死の先に何があると皆さんは考えておられるでしょうか。それぞれの身近な人を送りました。教会の仲間を見送りました。家族が、友人が、知人が、会社の人がと、その死の先に何があるか。死の先は終わりだけである。死の先は闇である。死の先は永遠の眠りである。私たちの恐れを煽るような、不安を煽るような、痛みを助長するようなものが死の先にあるのか、それとも希望とか光とか、そこまではいかないけれども、不安だけではない、悲しみだけではない、恐れだけではないということもあるかもしれません。この死というものは誰にもいつか必ず来ます。地上の歩み、今私たちが生かされているところで、何年生きるのか、何年何の仕事をするのか、 人生でやってきたこと、与えられたもの、それはそれぞれに違います。貧しさもあれば豊かさもある。ごまかして隠して生きてきた人生であったかもしれないし、正直な人生であったかもしれないし、たくさんの施しをした人生かもしれないし、たくさんの人を傷つけてきた人生かもしれないし、いろいろな歩みを私たちはそれぞれにし、その長さもそれぞれに違います。しかし唯一平等であるのは、誰もが必ず死を迎えるということです。その死はごまかせません。長引かせることはできたとしても、なくす、終わらせることはできない。生き続けることはできません。すべての人にある平等の死、なぜその平等の死があるのか。聖書は、死は人が神様から離れて、もともと神が人を作られて、神と人という豊かな交わりがあったところから人が離れて自分中心な生き方をし、妬みやごまかしや争いや嘘という罪の性質の行き着く先だと教えています。もともと神に作られた人間は神の守りの中で、守られたところで生かされていましたが、そこから離れて神に背を向けたところから神との関係が崩れ、罪を犯すものとなっていき、痛みをお互いに覚え合ったり、妬み合ったり、ごまかし合ったり、争い合ったりしてしまう。それを神は良しとせずに、罪から来る報酬は死ですと、死を与えられたと聖書は教えています。その死はそこで終わるものだけではなく、死の責任を負う、そのために燃えるゲヘナの苦しみがあると、滅びに向かうということも教えています。聖書を読んだことのない方でも、死をなんとなく恐れるときに漠然とこのようなことを思ったことがあるのではないでしょうか。神がなぜこう与えられるのか、神が何なのか、聖書が何なのか、その一つ一つを聞いたことがない方も、漠然と死に対する恐れがあり、なぜ死があるのか、そのようなことを覚えることもあると思います。聖書はこれをはっきりと教えと同時に、死の希望があることを教えています。それはイエス様が十字架の死からよみがえられたというところに示されています。先ほど復活の命、永遠の希望ということをお話ししましたが、その希望を同時に聖書は語っているのです。なぜイエス様が十字架の死にかかられてよみがえられたのかということですが、十字架というのはイエス・キリストが人の罪のために、人の罪の罰、その永遠の燃えるゲヘナ、苦しみ、恐れ、不安、そのような罰の身代わりになるためにかかったものです。神は人がその罰を負うところに行ってほしくないと、そのためにイエス・キリストを送り、身代わりの死を遂げさせ、その身代わりを信じるならば、あなたはもう一度私のところに戻ってこれる。もともとあった神に作られた人、神と人との関係の中で、神に守られた命に生きなさいと。そのために十字架にイエス様がかかられた。そしてイエス様は身代わりの死というもの、私たちが死ぬ代わりに、代わりに死んでくださって、それで死でそこで終わらずに、三日目によみがえられたのです。そこに復活の命がある。死が終わりではなく、命という希望があることを聖書は教えているのです。 いろんな力に頼りたくなるときに、その力は私たちの命を支えるものなのか。経済力があれば、精神力があれば、腕力があれば何とかなる。物を超えた誰にでも訪れるこの命の現実を覚えるときに、死からよみがえらせたという神様の力、あの天と地を作られた神の力、癒しが行われ、奇跡が行われ、許しが行われる神の力を改めて覚えたいと思うのです。死から命に、よみがえりにこそ神様の大きな御力が表されている。私たちはこの死の準備ができているでしょうか。先ほどの証しにもありました、お父さんにお母さんに死の準備をしてほしいと。家族にそれを伝えるように、そして自分自身にも死の準備ができているだろうか。そのところに永遠の希望というものを持っているだろうか。わからないもの、考えたくないもの、通り過ぎて行きたいものとしようとしても、それが必ず来るというときに、神様の御力は死を超える希望であることを改めて覚えたいと思うんです。死という恐れ、心と体が争う痛み、そんな中で神様の御力こそが、神様の御力ゆえに、私たちは歌い、私たちはあがめることができると、その御力を味わっていきたい、そう願います。先に見送った方々を覚え、何かの記念をするならば、今日私たちは神の御力は私たちの死を超える希望を与える力だと覚えたいと願います。お祈りをいたします。愛する天の地なる神様、名前をあがめます。神様の御力を教えてください。そして私たちの心にあなたにある希望を教えてください。家族を見送り、仲間を見送り、死について考え、天国について考えるときに、この御力が私たちに必要であることを覚えます。あなたの大きな力によって与えられた永遠の復活の命の希望に、私たちも生き、またそこに喜び、そこに賛美を捧げていくことができますように助けてください。それぞれの心の内にある祈りと願いに合わせ、愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは共に主に賛美を捧げいたしましょう。新聖歌471番を開きください。新聖歌471番、我聞けり彼方にはをもって主に賛美を捧げいたしましょう。これも最初に一度弾いていただいて、それから共に賛美をしていきましょう。 賛美しましょう。
我きけりかな
主に感謝の献金をお捧げいたします。私たちは与えられ